ス投資生活アストポッドキャスト。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。3万円からの FX 投資生活の管理人です。このポッドキャスト番組は FX ブログ3万円からの FX 投資生活の管理人である私がお送りします面白 FX トークショーです。ということで皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうあっという間に8月が終わってしまいます。本当ですね、今年もまたですよ。7月頭からずっと梅雨がね、明けなく長引いてしまいまして、梅雨が明けたかなと思ったらもう秋ですよ。もうね、どうなっちゃってるんでしょうかね、世界の気候はと思います。今年はね、真夏日がなんと1日しかなかったという異常気象ですね。まあそれにも負けず、まあ、私としてはですね、もう週末はもう絶対ビーチということで、無理やりでも言ってましたね。忙しい毎日を送っておりましたけれども、本家サイトの方にもですね、どんな感じでちらっとだけですけど、その海での様子をこのブログの方にもアップさせておりますので、8月のね17日の月曜日の記事なんですよ。これ伊良湖からただいま帰ってまいりましたということで、もう週末はもうずっと伊良湖行ってましたね。まあ、この時はですね、念願の、というか去年やろうと思ったんですよ。去年もデジカメを、そのダイバー用のね、デジカメを買って撮影するぞって思ったら、もうお盆開けたらもう秋になっちゃって、寒くなっちゃってっていうことで、行けなかったんですから、今年はあの念願の海中撮影ということで、トライしたんですけれども、ちょっと見ていただきたいと思うんですけどね、もうメバルの大群がすごかったですよ、これ、イラゴなんですけど。本当に可愛い。本当に素晴らしい海を見せてもらいました。で、まあ、なかなかね、まだ慣れてないので、そんなにいいショットって撮れなかったんですけれども、こんな感じで小さいお魚に対しては、たくさん可愛いのが撮れました。で、狙いはね、でかいやつだったんですよ。やっぱりね、イシダイとか、クロダイとかいましたね。あと大きいシーバスもいたんですけれども、彼らはやっぱり警戒心強いですから、カメラを向けるまでもなくパッと隠れちゃうんですね。まあね、だからこそそうやって大きく育ってるのかなと思いますけども、まあ、小さい魚たちはこのように大群で優雅に泳いでいるので、それはそれで危険防止になっているのかもしれません。あとはまあ単独でもね、たくさん面白いお魚見ることができましたね。太陽みたいなのもいたんですけれども、何せ私は長魚図鑑しか持っておりません。あ、これ釣ったことがある、これが釣ったことがあるって言って喜んでたので、なかなかそこら辺のカラフルなお魚はチェックしておりませんでしたが、本当にね楽しかったですね。サムネイルで載せてますので、ぜひぜひ大きく拡大して見ていただきたいと思うんですよ。でね、ここの堤防の先っちょの方ではもうたくさんの釣り人がいたんですけれども、なんとなくね、もう釣りやる気がしなくなっちゃいますね。こんな可愛いお魚を見るとね、釣られるなよなんて海の中でつぶやいちゃったくらい、やっぱ釣りするよりは潜って魚見てた方が楽しいなって改めて思いましたね。思うんですけど、自然の遊びっていうのは危険がやっぱり伴うじゃないですか。ただこうやって水中撮影するにもあたりましても、やっぱり潮の満ち引きは何時頃かなとか、今日の波はどうかな、まあ、これはまあボーダーなら絶対やらなきゃいけないことですけども、天気はどうかな、雲の動きはどうかな、周りの状況を見ながら、波目を見ながらの判断して、まあ、遊ぶというところ、ここら辺ね、トレーダーに、ね、大事なところ、動物的な感覚って私書いたんですけれども、こういうところからも学べると思うんですよ。今の相場が上がるのか下がるのかって分からないじゃないですか。ただそのチャートの動きの雰囲気とかで、市場トレードの前の、まあ、嵐の前の静けさとか、まあ、危険なんじゃないか、やばいんじゃないか、もう引いた方がいいんじゃないか、それとも行くんじゃないか、行った方がいいんじゃないかとかね、そこら辺はいろいろなところから学べると思うんですけれども、こうやって自然と遊んで自然と戯れることによって身につく動物的な感覚ってあると思うんですね。まあ、別にトレーダーだからって言って海に潜ったりボードをやったりっていうわけではないんですけれども、楽しんでやっていくうちに非常に共通点を見出すことが多いんですね。まあ、そうやってまあ格好つけてますけれども、やめられないこの 海での遊びという感じです。ビーチに泊まっちゃうんですね。ホテルなんかに、ね、泊まってる暇はないんですね。お金があるなしとかそういうことじゃなくて、朝一番の波とかですね、どうしても太陽が上がるところ、夕日の沈むところに行きたいものですからビーチに泊まるんですけれども、なんかね、今までのロングビーチ、まあ、赤羽ロングビーチっていうところがあるんですけど、ローカルじゃないです。本当すいません。あるんですけど、そっちが主流だったんですよ。で、私日曜のこれ夜から行ったんですけど、人がいないんですよ。真っ暗。まあ、数人ね、車も何台かあったんですけど、うわ、これ真っ暗だ。垂れちゃったかな、サーフィンもって思ったんですよ。そしたらね、隣のロコビーチの方に、これ気がつかなかったんですけど、いつできたんでしょう、あの道の駅のね、ロコステーションってできたんですよ、こんなとこに。で、まあもちろん5時で閉まっちゃいますけれども、明かりもついていますし、ロコビーチの方はね、ややこう開けてる感じがしまして、ここにはいっぱいサーファーの方いらっしゃいましたね。なので主流がね、なんかロングビーチからロコに変わってるんじゃないかなと思って、私もだからロコに泊まったんですけども、泊まったって言っても、サーファーですからね、テントをつけて設営してとかっていうわけじゃなくて、もう車の後ろのシートを全部フラットにして、寝袋を乗っけて、で、ランプ持ってって、なんていう感じで、ラジオは絶対なんですよね。ラジオをかけながらっていう感じで過ごすんですけど、で、朝はもう日の出前に起きて、波にっていう感じなんですけどね、なんかちょっと変わりました。ただ、以前ちょっと廃れてきちゃってどうだったろう、イラゴは大丈夫だろうかって心配してましたけど、そんな感じで道の駅ができたおかげで、まあ、観光客の方も随分来るようになった感じでね、開けた感じしましたね。だから、まあ、イラゴ的には良かったのかなって思います、少しね。はい。ということで、ロコステーションの方には、まあ、やってる間は海入ってましたので、全然行くことできませんでしたが、まあ、いいとこなので、サーフィンやられない方も景色も素晴らしいですから、機会がありましたらね、ぜひ、ラゴに遊びに来ていただきたいなと思う。それから、なんか、三重の伊勢の方まで行く、こう、高速道路みたいなのができそうな感じですね。名古屋飛ばしてね。あれができたらもっとね、近くなるんじゃないかな。ここら辺も、もう開けるんじゃないかなって思って、非常に楽しみにしております。はい、そんな感じのね、夏を過ごしております。そこから、まあ、ちょこっと上の記事見ていただきましょうか。イラコから帰ってきた後の、まあ、8月17日の記事なんですけれども、ここちょっと大事です。ボリヘイドラゴン式のボリンジャバーの周期変更ということで、周期を変更しております。これもですね、ブログの方で皆さんに聞きました。ボリヘイドラゴン式でボリンジャーバンドって使ってるんですけども、これをいくつに設定していますかってことをお聞きしました。大体ですね、25とか21っていうのが多いんですけども、私株やってた時はもう当たり前に25だったんです。まあ、冷やし周期でどうなんでしょうね。1ヶ月分っていう感じなのかなと思って、あまり気にはしてなかったんですけれども、どうも調べていくといろいろな数値が出てきました。20、21、25、26と。いうことで、どれが一番いいのかなって思うんですね。で、もちろん周期短い方が早く動くっていうのもありますけれども、まあ、ボリヘイドラゴン式には何がマッチングするのかなということで、そこら辺ぐちゃぐちゃ悩んでたんですよ。で、いろんなトレーダーの方からもアドバイスをいただきまして、そこら辺はブログの方に書いております。で、最近ボリヘイドラゴン式で非常にマッチングしているのが、あれですよ、ボリンジャーバンドのミドルバンド代わりに使ってます、20EMA です。この 20EMA が非常にマッチングしているので、これに合わせて、ボリンジャーバンドを20に変更しております。ここからですね、8月17日からですね、ボリンジャーバンドの周期。今までは26だったんですけども、20に変更しております。アンケートを取ってもですね、20、それから21を使っている方が多かったと思いますね。あとはまあ25、26という感じですね。まあ、他のもありますけれども、何が正しいっていうのははっきり言えませんけれども、まあ、とにかく、ボリンジャーバンド20ということでよろしくお願いします。それをまあ、使ってみて何の不具合もないですし、と思いますね。私のトレード成績を見ましても、まあ、いい感じな感じなんで、ぜひ、まあ、こんな感じでやってみてください。で、この新しい新ボリヘイドラゴン式ですけれども、このチャートの設定方法もその後アップしてますけれども、まあ、どこを探していいかわかんないっていう方もいらっしゃいましたので、左サイドバーのちょっと下の方の FX ライフ33のおすすめ記事っていうところなんですけど、 ここの下の方にちょこっとあります、最新超スキャルピング手法、ポリヘイドラゴンチキンチャート設定方法というのを作っておりますので、まあ、ただただこれ変えただけ、20にしただけ、それから 20EMA を設定しますよというところを、もう一度ちゃんと確認したいという皆さんのご要望にお答えしまして、ここからサクッと見ることができますので、ぜひですね、新ポリヘイドラゴン式のチャートの設定方法を見ていただきたいなと思います。ということで今日はここで、まあ、イラゴの思い出とポリヘイドラゴン式の新しい数値についてお話しさせていただきました。Have a nice day! 管理人でした。